お元気ですか。横須賀市にある特別養護老人ホームシャロームのチャプレンの安河内明です。今期私たちは大曹洞について学んでいます。天地創造から今日までの神様と悪の勢力との戦いについて学び、これから世の終わりまでの戦いについても学んでいきます。ではまず最初に今週の暗唱聖句をお読みしましょう。龍は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。黙示録12章17節。この聖句はアドベンチストにとってとても大切な聖句です。サタンが終わりの時代に彼の働きの標的を定めていることを予言しています。サタンは十字架以降に弟子たちを迫害したり、そして聖書を用いながらも、誠の神様の御心とは異なるような働きを作って、多くの人が聖書に背を向けるようにしてきたんです。けれども、惑わされずに残されている。残されているという表現は多数派ではないことがお分かりいただけると思うんです。この残っている人たちへサタンは働いていくんです。残された民の特徴が2つ挙げられています。1つは神の掟を守っていることです。私たちは自分で神様の掟を完全に守ることはできませんから、守ることを努めている人で良いと思います。もう一つはイエスの証を守り通していただきます。イエスの証とは何でしょうか。黙示録19章10節お開きください。私は天使を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると天使は私にこう言った。やめよ、私はあなたやイエスの証を守っているあなたの兄弟たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ。イエスの証は予言の霊なのだ。残りのためには予言の霊が与えられています。神様は私たちを助けるために予言者を与えてくださったのです。神は私たちの教会にホワイト夫人を送ってくださったのでした。今日はこのことについてこれ以上はお話しいたしません。聖書研究ガイドの学びの7課で世の終わりについての予言について学びました。2300の夕と朝の予言を私たちの先輩は間違って解釈してしまい、大きな失望を味わいました。そして先週の学びは、この予言は天の聖女で清めが始まるという予言であることに気づいたんです。彼らは天の聖女について研究をしていきました。黙示録の11章19節をお開きください。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。天の聖女にも契約の箱があります。契約の箱は神様と人間の愛の契約の印なんです。そしてその中心には10階の板が入っています。ガイドの日曜日の学びで、初期のアドベンチストの信者は聖女に関する聖書の教えを研究するうちに、神の律法とその中心にある安息日の重要性に気づきました。彼らは神の律法が天の聖女にある契約の箱の中に見えるのであれば、それが十字架で廃止されたはずはないと考えたのです。と書かれています。これはとても大切な視点です。日曜日を礼拝する人は聖書の中からいろんな聖句を用いて日曜礼拝の根拠としています。もし日曜日を復活の記念日として礼拝するようにと神様がお考えだとしたら、きっ とキリストが昇天される前に、または初代教会が成立するときにでも、早い時点で何らかの形ではっきりと語っているのではないでしょうか。そしてこれだけ重要なことだからこそ、それは聖書の中に誰もが読んではっきりわかるように書かれているはずです。ガイドの今週のテーマのところで、サタンが安息日を嫌うのは、安息日が人々に創造主と創造主がどのように礼拝されるべきかを思い起こさせるからです。しかし安息日は天の聖女の至聖所にある神の律法の中にも正式に記されています。安息日は私たちが神様によって作られた存在であることを思い起こします。神様は聖書の中で繰り返し私たちに謙虚であれと勧めているんです。私たちが作られたものであることを忘れている、これは傲慢なことです。私たちが間違いを犯す危険が最も高い時でもあるんです。火曜日の聖書研究ガイドをご覧ください。私たちがここにいるのはイエスが私たちを創造されたからです。そしてイエスが私たちの礼拝を受けるにふさわしいのは、彼が私たちを創造しただけでなく、私たちをあがなってもくださったからです。創造とあがないはあらゆる真の礼拝の中心にあります。したがって安息日は救済計画を理解する上で欠かせません。安息日は創造主の配慮とあがない主の愛について語っています。創造主である神様は私たちの罪をあがなってくださった方なのです。この中にあるように、礼拝の中心は創造と贖いなんです。イザヤ書35章10節をお開きください。主に贖われた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。この聖句は、目の見えない人は開かれて、足の不自由な人は飛び歩きと、天国の情景の予言のまとめの言葉なんです。天国に帰ってくる人はどんな人でしょうか。神様の働きをたくさんした人なんでしょうか。また、多くの献金や犠牲を払った人なんでしょうか。大切なのは、この御言葉の一番最初にあった、あがなわれた人なんです。天国に入れていただく人は、自らの弱さや罪深さを認めて、キリストに罪を許していただいた人なんです。命が与えられて、罪が許されている。このことを思い起こすために安息日はあります。さて、今週の学びは、神の統治の基礎という題になっています。月曜日の学びに、神の律法が神の品性の写しであり、御座のもといであり、人類の道徳的基盤であるため、サタンはそれを嫌います。地上の聖女が天の聖女の象徴であり、雛形であるならば、地上の箱の中の律法は、天の箱の中の律法の正確な写しであるということは、誰の目にも明白なことであった。そして天の聖女に関する真理を信じることは、神の律法の要求を認め、第四条の安息日の義務を認めることを必然的に伴うということも明白である。神様の統治の基礎は、この天の契約の箱にある律法なんです。悪魔はその戒めを守るためと最後の戦いをするために出ていくのです。ガイドの火曜日に、この世に対する神の終末時代のメッセージである黙示録14章は、安息日ごとに神の愛と配慮の中で休息するよう人々に呼びかけています。それは私たちを創造された方を心に留め、栄光を期すよう 私たちに呼びかけているのです。終末時代のメッセージである三天使の使命にも、私たちに正しい礼拝をして安息日を守るように勧められているのです。さて、今週の後半に参りましょう。今週の後半では獣の刻印について学びます。黙示録14章9節10節をお開きください。また別の第三の天使も続いてきて大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で火と硫黄で苦しめられることになる。黙示録14章の三天使の使命は、私たちが誰を礼拝するのか、そこが問われているんです。創造主であり贖い主であるキリストを礼拝するのか、それとも多くの人を惑わそうとしている悪魔を礼拝して滅びの道を歩むのか。日本人は刻印を押すということを理解しやすいと思います。印を押すということは、それが自分の所有物なので、これは自分のものだよという印として印を押すんですね。ここで大切なことがあります。それは悪魔が勝手にこの人は私のものだよと言って勝手に捕まえて印を押すんではないんです。いつもお話していますけども、神様と私たちの役割は異なるんです。神様は誠の神様を礼拝しなさいと招いています。そして悪魔は滅びに至る道へあなたを誘惑しています。けれども、それを決めるのはあなたなんです。だから三天使の使命で獣を拝まないように警告しているんです。悪魔は元天使です。人間を惑わすためには何でもするんです。このことについては来週詳しく学びましょう。最後に木曜日の学びから、これはとても大切な言葉です。救い主に献身的に従うこれらの人々は、イエスに対する信仰を持つだけでなく、イエスの信仰をも持つでしょう。イエスの信仰は、予備のあらゆる悪魔や地上のあらゆる試練が揺さぶることのできないほど、非常に深く信頼に満ちた献身的信仰です。それは見えないときに信頼し、理由がわからないときに信じ、理解できないときに希望を抱く信仰です。このイエスの信仰は、私たちが信仰によって受け取る賜物そのものです。それによって私たちは今後の危機を乗り越えることができるでしょう。最後の危機が訪れ、私たちが経済的ボイコット、迫害、投獄、そして死にさえ直面するとき、イエスの信仰はイエスが戻られるまで、私たちが地球の最後の時代を乗り越えられるようにしてくれます。私たちはこれから先何が起こるか分かりません。けれども私たちを愛して導いてくださる神様を信じて歩んでいきましょう。最後に話し合いの質問から一つだけご一緒に考えましょう。世界は非常に急速かつ劇的に変化しています。準備ができていない状態で、終末時代の諸事件、安息日問題や教会と国家権力の結合などに巻き込まれないように、私たちはなぜ常に警戒しなければならないのでしょうか。これから終末時代に起こることは、いつどのようにして起こるのか残念ながらわかりません。それは突然やってくるものなんです。だから私たちはいつも神様との関係をしっかりと保つことが必要なんです。これは私たちの命の終わりも同じです。 だからこそ贖い主であるキリストをいつも見上げて生きていきましょう。この1週間も皆様に神様の祝福がありますようにお祈りしています。